野中税理士の税務コンサルティング。このコーナーは野中義美税理士事務所の提供でお送りします。おはようございます、角本志穂です。毎月第1、第3、金曜日のこの時間は税に関するお話を、佐賀市大田原にある野中義美税理士事務所の野中義美さんに伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日はですね、はい、こちらのテーマです、
はい、
インボイスは2割特例、1万円未満登録緩和に注目です。
はい、
2023年10月1日よりインボイス制度が施行されますが、免税事業者はインボイス発行事業者として登録すると、必然的に課税事業者となり、
そう、
今まで消費税を納めていない事業者が納税するということになりますよね、うん、何か緩和措置はないんでしょうか。
はい、インボイスの発行事業者として登録し、免税事業者から課税事業者になった場合の税負担は売上税額×20% とすることになりました。2割特例と言います。適用となる課税期間は2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する課税期間です。ただし1ヶ月ごと3ヶ月ごと短縮した課税期間は2割特例を使えません、
うん、
はい、
通常消費税の計算方法は本則課税か簡易課税と聞きますが、うん、
はい、
この2つの方法と2割特例との関係はどうなるんでしょうか。
はい、2割特例を簡易課税のみなし仕入れ率との比較で考える人も多いでしょう。棚卸業以外は2割特例を選んだ方が有利になります。棚卸業のみなし仕入れ率が9割ですので、売上税額×10% の納税で済みます、
うん、
それ以外はみなし仕入れ率が8割以下となり、2割特例が有利です。それに簡易課税のような事前の届け出は必要ありません。また必要経費のインボイスの保管の必要もなく、本則課税か2割特例かはその都度考えればよいです。このように考えますと、かなり柔軟性の高い特例と言えます。
その都度でいいんですね。
はい、はい
はいはい、2023年10月1日以後、仕入れ税額控除にはインボイスが原則必要となりますが、銀行の振込手数料や ETC の支払いなど、極めて少額の支払いについてもインボイスを求めるというのはかなり負担となりますが、
そうですね。そこで2つ目の緩和措置として、支払い対価が1万円未満の課税仕入れについては、インボイスがなくても帳簿に記載すれば仕入れ控除できることになりました。ただし対象となるのは中小事業者だけですよ。はい、
インボイス制度下では本来値引きや返品、割戻しが生じたケースでも原則インボイスが必要なんでしょうか。
はいはい、これらの事務負担を減らすべく、税込み金額1万円未満の値引きや返品、割戻しについては返還インボイスがなくてもよいとされました。この3つ目の措置は先ほどの2つの改正とは異なり、恒久的措置となります。また事業者の条件もありません。最後に登録申請または登録取り消しの提出期限が1ヶ月前から15日前に改正されました。
はい、
細々としたとはですよ、値引きとかはもうインボイスはいらないというふうになりましたのでね、はいはい、
やっぱり一つのこう、ね、法律ができて、
うん、
それが現実的かどうかっていうのがどんどんこう
ブラッシュアップ
されて、こういうふうに特例だったりっていうのが、
はい、またこれからもいろいろ出てくるかもわかりませんね、
うんうん、
是正策がですね、はいはい、
ました。
はい、
今日はインボイスは2割特例、 1万円未満登録緩和に注目について教えていただきました。
はい、
今日のテーマはもちろんですが、納税や税金に関することは野中よしみ税理士事務所、電話0952-24-3286 0952-24-3286、富士山にハローまでお問い合わせください。それでは野中先生の今日の一言。
今日の一言は、小善は大悪に似たり、大善は非常に似たり、仏教用語です。自己満足のために行う善行、これを小善と言いますが、それが善意から発したものであっても結果的に人をひどく傷つける大悪を生み出すことがあります。またそれに対して本気で相手のことを考えて行う善行、大善と言います。これは時として情け容赦のない態度、非情と誤解されることがありますが、努力すれば次元の異なる良い結果を生むという意味です。仏教用語ですが、武田信玄さんも考えておったそうですよ。京セラ創業者稲盛和夫さん、これもこのことを考えておりました。経営者がよくする言う言葉ですね。簡単に言えば、表面的な愛情は不幸にするが、相手にとっても本当に良いのかを厳しく見極める真の愛情は相手を大きく成長させる。
なんか感動しました。
感動しました
ありがとうございます。
はい、
今回もお話は野中よしみ税理士事務所の野中よしみさんでした。
はい、
ご案内は角本志保でした。野中税理士の税務コンサルティング、このコーナーは野中よしみ税理士事務所の提供でお送りしました。